ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、レイトリオは2023年から2028年任期を、公正取引委員会の18人のコミッショナー候補のリストを受け取った。インドネシアの病院は日曜日に325人以上の患者が殺到した。最初のニュースです。インドネシアのジョコビドル・レイトリオは任期が2023年から2028年までの公正取引委員会の18人のコミッショナー候補の名前のリストを受け取りました。アンタラ通信社の報道によると、候補者のリストは選考委員会が提出し、2月27日月曜日に大統領は西ジャワ州ウグルの大統領官邸で受け取りました。レイトリオ事務局の公式 YouTube チャンネルで放送された会談後の記者会見で、選考委員会のディングロム・ナタシャ・シライ委員長は、2012年10月に選考委員に任命され、選考委員会は公正取引委員会コミッショナーを選出する任務を完了したと述べました。18人の候補者は行政的選考、筆記試験、努力試験、健康診断、面接など、さまざまな段階をたった少なくとも228人の応募者から選ばれました。この18人の名前は、大統領からインドネシア国家に伝えられ、その後、大統領令によって決定される前に、2023年から2028年までの9人の公正取引委員会コミッショナーが選出されます。今回の選考は4月27日に任期が終了する2018年から2013年期に公正取引委員会コミッショナーの後任を選出するために行われました。インドネシアの緊急医療チームによって運営されている野戦病院に2月26日日曜日、325人以上の患者が殺到しました。これはイナ EMT がトルコのハタイ県ハサイチでの緊急医療任務を公式に終了する直前のことでした。イナ EMT の診療終了についての話は病院周辺のコミュニティに広まりました。1日あたりの受け入れ可能人数150人をはるかに超えていましたが、イナ EMT のすべての医師とスタッフは現地時間の21時までこれらの患者の治療を続けました。これは月曜日に在安からのインドネシア大使館からの書面声明で、在トルコのインドネシア大使であるモハマド・イクバル氏が買ったものです。イクバル大使はまた、すべての野戦病院はトルコ保健省に寄付され、トルコ保健省は今後3ヶ月間トルコ人のスタッフと医師で業務を継続すると述べました。ウクライナのウラディミル・ゼレンスキー大統領は日曜日、キーウでサウジアラビア外相のファイサル・ビン・ファルハン・アル・サウド王子を迎えました。アナドル通信社の 報道によると、ゼレンスキー大統領がファイサル王子に、この訪問はウクライナへの支援の重要な証拠であり、特に全面的な侵略が始まった記念日であると語りました。外相の訪問は30年以上ぶりのサウジアラビアからウクライナへの初めてのハイレベルの訪問となりました。ウクライナ政府の声明によると、両国は特に国連内でウクライナの主権と領土保全に対するサウジアラビアの支援の重要性について話し合ったとのことです。これらはまたウクライナの平和公式の適用にも特に注意を払いました。彼らはまたウクライナの戦後復興へのサウジ側の参加や投資、農業、エネルギー部門における有望なプロジェクトへの関与についても意見を交換しました。国際通貨基金の専務理事であり、クリスタリナ・ギョルギエバ氏は、G20 のすべての指導者に対し、特に債務解決の分野で国際金融アーキテクチャを強化し、グローバルな金融セーフティネットを強化するよう呼びかけました。2月27日月曜日に、アンタラ通信社が引用したように、ジャカルタで受け取った公式声明で、クリスタリナ氏は、国際社会は最も脆弱な国々のための解決策を見つけるために団結する責任があると述べました。2023年には世界経済の成長が鈍化し、過去の平均を下回るため、多くの国で非常に多くの人々が生計を立てるのに苦労していると語りました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は F1 パワーボートの経済的影響についてお伝えします。国際規模で有名なスポーツイベントがインドネシアで開催されました。2022年3月18日から20日にかけて、西ヌサタンガラ州のロンボク州まで開催された2022年マンダリカの MotoGP でホスト国となり、今年は2月24日から26日にかけて北スマトラ州のドバ湖で名誉ある2023年の F1 パワーボートまたは F1H20 世界選手権レースが開催されました。2023年の F1 パワーボート世界選手権はユニオンインターナショナル モトナウティックが開催するタンザーレーシングボートの機関国際シリーズです。 F1H20 には10チーム20人の競技者が参加しました。2つのチャンピオンシップシーズンでは4つのレースシリーズが開催され、2023年度最初のシリーズがインドネシアの東部湖で開催されました。インドネシアの次のシリーズは中国で開催されます。ジョコ・ウィドル・レトリオと同国の高官が参加した2023年 F1 パワーボート世界選手権は、名誉あるレースイベントであるだけでなく、カフェル19のパナビックが経済と観光の状況を回復しようとするインドネシアの取り組みでもあります。F1 パワーボートレースを直接見ようとする一般の人々の熱は大変なものでした。彼らはレーサーの動きを直接見たり、確認できるようにいろいろな方法を取っていました。人々の熱意の証の一つは、ホテルからホームステイ、さらには民家に至るまでバレゲシーのすべての宿泊施設が満室であることです。F1 パワーボートを見るために観光地、鳥羽湖を訪れる国内観光客の増加は、間接的に地域経済の活性化に貢献しました。ホテルや宿泊施設だけでなく、レストランも F1 パワーボートの恩恵を受けました。F1 パワーボートイベントが開催された参加間の増加率は非常に高いです。観光総合経済省が入手したデータに基づくと、 F1 パワーボートの経済的影響は3000億ルピアに達し、最大2万5000人の観光客を対象としていると推定されています。インドネシアは東部湖で世界パワーボート選手権を開催したことを誇りに思うべきです。これは政府の役割、特に観光創造経済省、インドネシアのホテル・レストラン協会、中小企業、そしてもちろん、この県にあるイベントの成功に参加した地域社会や観光客の役割から切り離すことはできません。これでコメントを終わります。レスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1922年2月28日、エジプトがイギリスから独立したことから始めます。エジプトは8000年以上の古代文明を持つ国です。16世紀から20世紀初頭にかけて、エジプトはオスマン帝国、フランスから大英帝国に至るまで外国勢力によって支配されていました。1922年2月28日、エジプトは独立を獲得しましたが、イギリスの保護下にとどまりました。1953年、エジプトの政府体制は王国から共和国に変わりました。次に1991年2月28日、第一次湾岸戦争が終結したことについてです。ガルフ戦争を通して知られている第一次湾岸戦争は1990年8月2日に始まり、1991年2月28日に終わりました。湾岸戦争が始まった原因は、イラクのクウェート侵攻でした。イラクは素早くクウェートに侵攻し、1990年8月28日、クウェートをイラク除く州にしました。その後、国連連合とソ連と北朝鮮が支援するイラク軍との間まで戦争が始まりました。この戦争は国連連合の勝利で終わり、クウェートを解放することに同意しました。最後に世界気象疾患例についてです。世界気象疾患では、研究者や意思決定者が気象疾患とともに生きる人々のニーズを満たすことを奨励することを目的としています。さらに世界気象疾患では、気象疾患を持つ人々が治療を受ける機会を増やし、病気を克服するためのサポートを提供することを目的としています。世界気象疾患では、欧州気象疾患機構によって始められ、 2008年2月29日に始めて祝われましたが、2月29日が4年に1回しかないため、その後世界気象疾患では2月末日に変更されました。これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
レスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはウクライナ平和のテーマへの国連決議を支持することについてお伝えします。インドネシアは戦争を終結させ、ウクライナの平和を回復するために国連総会で採択された決議を支持します。ウクライナにおける包括的、公正かつ永続的な平和の根底にある国連憲章を原則と題する決議は、ロシアによるウクライナ侵略から1年を迎えるにあたり、2月23日木曜日にニューヨークで開催された国連総会の緊急会合で採択されました。 2月24日アントラス通信社が引用したように、外務省は正面声明で、決議に対するインドネシアの支持は平和的紛争解決、人権の尊重、および法執行を含む国連憲章および国際法の原則を支持する決議の内容と精神により与えられたと説明しました。2月24日金曜日のインドネシア共和国外務省の声明では、インドネシアの取り組みは対立する2つの国が交渉のテーブルに戻るよう引き続き奨励する努力の一環だと述べられています。戦争を終わらせる責任は紛争中の両当事者にあります。インドネシアは国際社会に対し、ウクライナにおける和平の実施に資する状況を作り出すことを引き続き奨励することを強調しました。インドネシアにとってウクライナ戦争におけるゼロサムゲームのアプローチは問題を解決しません。それは一方の当事者が他方の当事者の損失に対して得た利益を意味します。この決議の採択により、国連総会はロシアがウクライナから撤退し、戦闘を停止することを要求しました。141の国連加盟国が決議を支持しましたが、ロシア、ベラルーシ、北朝鮮、エリトリア、マリ、ニカラグア、シリアの7カ国が決議を拒否しました。ロシアの同盟国である中国は国連投票で棄権するか投票しないと宣言しました。これでインドネシア語を終わります。
Selamat malam cinta, apa kabarmu di sana? Setelah lama tak berjumpaAdakah dirimu bahagia? Selamat malam cinta, adakah hatiku di sana? Setiap rindu yangWalau kini kau jauh, kabarmu di sana?
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジャンビ州の料理、グレイブルートをご紹介します。ジャンビ州に旅行するなら、いろいろな料理を楽しんでみてください。その一つが、うなぎカレーです。このうなぎのカレーは、ジャンビの森の奥地に住む現地部族の一つ、バディ族の代表的な料理です。正確にはメランジン県に含まれるランデバンジャン地域にあります。それとは別に、モアロ県などの他の地域でも、この料理は何世代にもわたって受け継がれてきた料理の伝統となっているため、セクランナンの人々から切り離すことのできない特別料理の一つです。名前が示すようにこれはうなぎを料理したものでジャンビの独特なカレーソースが添えられています。うなぎの生臭さを取り除くためにまず最初にうなぎの背骨の白い繊維を引っ張り出します。このうなぎカレーはうなぎ以外に玉ねぎ、ニンニク、ターメリック、生姜、唐辛子、カランガル、キャンドルナッツ、ココナッツ、ミルク、その他様々な種類のハーブやスパイスなど様々なスパイスから作られています。風味を加えるために酢じょう、ゴヤ、キャサバの葉、シダの葉、ジャングルなどを入れます。おなぎカレーには野菜も添えています。食べてみるととても香ばしくて美味しいです。スジュセクルナンの住民はそれに結婚式の前または結婚式の時に結婚式でこのうなぎカレーを提供します。結婚式やその他の祝祭以外でもこのうなぎカレーは通常イードルフィトリー祭日の断食中によく見られます。このセクルナンの住民がこのカレーを脇道で売っています。このうなぎカレーはお祝いの席でよく見られるほか、いくつかのレストランでも見られますが、あまり販売されていません。価格は1皿、5000ルピアです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Kamulah cinta yang mampu hidupkan cinta matiku. Kamulah matahariku di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terindah yang tak pernah terindah.
Kamu matahariku, kamu matahariku, cinta yang kutunggu. Hidupkan cinta matiku,
kamulah matahariku, di mata hatiku.
Of Indonesia.
Nada-nada kasih kita telah lama sunyi tak bersuara. Rindu-rindu yang biasa telah hilang sirna disapu kelam. Salahkah aku tinggalkan kamu? Oh, apakah dirimu memang benar aku cinta? Dan kaulah satu-satunya. Lalu kenapa diriku jatuh hati kepadanya? Maaf bila ku tercipta untuknya, bukan untukmu. Ini kisah tanpa pisah, gugur satu bunga di taman hati. Salahkah aku tinggalkan kamu? Oh, apakah dirimu memang benar aku cinta? Dan kaulah satu-satunya. Lalu kenapa diriku jatuh hati kepadamu? Maaf bila ku tercipta untuknya, bukan untukmu. Aku sangka kaulah yang terbaik, tapi dia yang melukis senyumku. Telah ku coba, namun sayangnya ku tak mampu pertahankan runtuh dinding hatiku.
Apakah dirimu
memang benar aku cinta?
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LL 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはマタンあたうすとがまたん、日本語で片焼きですか、それとも半熟ですか、です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではまたんあたうすとがまたん、日本語で片焼きですか、それとも半熟ですか、というタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーとホテルの求人人との間で行われます。求人人は卵の硬さについて尋ねます。
Saya ingin telur mata sapi.
Telurnya matang atau setengah matang?リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、マタン、アタオストガマタン、日本語で、片焼きですか、それとも半熟ですか、に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。タルル、タルル、日本語で、卵、卵、マタン、マタン、日本語で、片焼き、片焼き、あたお、あたお、日本語で、または、または、setengah matang、setengah matang、日本語で、半熟、半熟、telurnya matang atau setengah matang. Telurnya matang atau setengah matang. 日本語で、卵は片焼きですか、それとも半熟ですか。卵は片焼きですか、それとも半熟ですか。Anda, Anda. 日本語で、あなた、あなた。ingin, ingin.日本語で、欲しい、欲しい、コピー、コピー。日本語で、コーヒー、コーヒー。て、て、日本語で、紅茶、紅茶。サラパン、サラパン。日本語で、朝食、朝食。ディレストラン、ディレストラン、日本語でレストランで、レストランで。ディカマル、ディカマル、日本語で部屋で、部屋で。テルルマタサピ、テルルマタサピ、日本語で目玉焼き、目玉焼き。ナシクブリ、ナシクブリ、日本語でクブリライス、クブリライス。リスナーの皆さん、会話の中であなたはテルルニャマタンアタオステガマタン、日本語で 卵は片焼きですか、それとも半熟ですかという表現を聞きました。その表現ではあたを、日本語でまたはという接続詞があります。あたを、日本語でまたはという接続詞は、何かの性質に関する2つの選択肢、つまりまたん、日本語で片焼き、またはセタがまたん、日本語で半熟の卵の焼き方を結びつけるために使用されます。あたを、日本語でまたはという接続詞は選択肢の間に配置されます。例えば、telurnya matang atau setengah matang、日本語で卵は片焼きですか、または半熟ですかです。他の例は、何かの性質に関する選択肢を接続することに加えて、あたを、日本語でまたはという接続詞を使用して、物や場所などの他のものに関する選択肢を接続することもできます。物事や場所についての選択をつなぐためにスピーチを聞いてみましょう。 Anda ingin kopi atau teh? 日本語で、あなたはコーヒーかお茶が欲しいですか。 Anda boleh sarapan di restoran atau di kamar? 日本語で、あなたはレストランまたはあなたの部屋で朝食を食べることができます。会話の中では、デフさんはテルマタサピ、日本語で目玉焼きと言いました。インドネシア語ではテルマタサピはテルチェプロクとも呼ばれます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya ingin telur mata sapi.
Telurnya matang atau setengah matang? リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Rasa cintaku kepadanya, rasa cintaku kepadamu. Apakah ku harus pergi, atau mungkin ku kembali? Ikuti semua egomu yang selalu sakiti aku. Jadikan ku manusia lemah, tak berdaya hadapi semua. Bersamamu kau matikan rasa, rasa cintaku kepadanya, rasa cintaku kepadamu. Apakah ku harus pergi, atau mungkin ku kembali? Ikuti semua egomu yang selalu sakiti aku. Ku tak peduli semua tentang janjiku yang dulu, menyayangimu.
cintaimu kini tinggal kenangan saja. Memang ku akui aku lelaki lemah, tak bisa hadapi yang telah selalu sakiti aku. Ku tak peduli semua tentang janjiku yang dulu, menyayangi, mencintaimu kini tinggal kenangan saja.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Jatuh cinta padamu, sulit untuk ku mengerti, menghilangkan rasa ini yang terlanjur memberi arti. Dalam ini tapi mungkinkah dengan cintaku yang salah jatuh cinta padamu, bunuh saja ingatan ini, tapi jangan ku mencintaimu. Bila memang tak mungkin bersatu, satu hal yang ku sesali, mengapa harus bertemu.
jatuh cinta padamu. Bunuh saja ingatan ini, tapi jangan bunuh caraku mencintaimu. Bila memang tak mungkin bersatu, satu hal yang ku sesali, mengapa harus bertemu? Oh, 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 bunuh saja ingatan ini, tapi jangan bunuh caraku mencintai. Mengapa harus bertemu? Mengapa harus bertemu?
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。